タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ始めていきましょう。
はい。
この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。今週は心理学パートです。はい、南沢よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今週からね、臨床心理学といったところで、
あれ何回かやるの？
臨床心理学長いっす。
なるほどね。ブリッジだったわけね。
そうそう、さっき前回までやってたその生理心理学と、
うんうん、
その前の感性心理学っていうのは、まあ、あくまで補完っていったところと、
は
いはい、あとこの臨床心理学っていうものをやるにあたって、
うん、
臨床心理学っていうものが、まあ、どういうものか、まずざっと説明していくんだけど、
うん、
要は臨床って心理学用語じゃなくて、まあ、病気の用語であるじゃない。
はいはいはいはい、
まあ床に伏せてしまったりとか病床に伏してしまった人、
うん、
病気にかかっている人たちを、に付き添って回復に努めることを臨床って言うんですよ。
うんうんうんうん、床に臨むですかね。
そうそうそうそう、
うん、
つまるところ、病気の人を治す心理学ってことなんですよね。超端的に臨床心理学を言うと
一番いいじゃないですか。
そう、めちゃくちゃだ、まあ、つまるところ、うん、それをさらに要約すると、精神状態とか心理的に弱い人だったり、病んでしまった人だったり、
うん、
っていう人たちを助けるための心理学っていうのが臨床心理学ですと。
はいはい、もう総本山ですね。
そう、総本山なわけですよ、これが。
うん。
で、これをやるにあたって、何が必要かっていうと、この臨床心理学学ぶにあたってね、
うん、
社会心理学だって行動心理学だって、うん、人格心理学だって、
はいはい、
で生態心理学だって、生理心理学だってっていう、もう全部必要なんだよね。
ガチ総本山じゃん。
そうそうそう、それ基礎心理学は少なくとも全部分かってないと、
うん、
人間の心理って分かんないじゃない。
はいはいはい、
だから人間の心理を治すためには全部知ってなきゃいけないよねっていうところから、まずあの臨床心理学ってあるわけなんですよね。
臨床心理士の資格持ってる人へのリスペクトが止まらないね。
リスペクト止まんないよあれ。
なるほどね。
臨床心理士っていうのはもう基礎心理学を全てマスターしたエキスパートたちが揃ってるわけですよ。
賢者じゃん。すごいよ、
すごいよね。
はいはいはい、はい、
ここまで260回やってきましたよとこのラジオも、うん、まあ、そのうち130回は私のパートですよと、はいは
い、うんうんうん、
その130回の内容をさらに深掘りして、うん、でもって実験とかも踏まえて実際にそういう人たちと接してきて学んで、はい、ようやく手に入れられるのが臨床心理士なわけなんですよね。
大丈夫、このタイミングで臨床心理学やっちゃって。
なので臨床心理学っていうのは、うん、あの本当に総本山なんで長くなりますと、
うん、終わったらもう何もないんじゃない。
でも他にも応用心理学にいっぱいあるのよ、臨床じゃない分野もね。
はいはいはい、
例えばスポーツ心理学とか、
うんうんうん、
そうやって臨床じゃない、治すためじゃないから、ね、向上するための心理学だったりするから、
うんうん、
っていうのがいっぱいあるんで、まあね、基礎心理学を前回で、あ、前回の生理的心理学っていうのは基礎心理学になるわけなんですよね。
うんうんうんうん、
で基礎心理学っていうのがおおよそ全部終わったこのタイミングでやるのが、あのみんなの記憶もね、新しくていいかなっていうところで。
まあね、だいぶ前のもあるけどな。
だいぶ前のあるけど、それはもうしょうがないからさ、許してよっていうね。
ここで皆さん一回聞き直していただくということですね。
そう、過去の基礎心理学の破壊を全部聞き直してくださいと。
ああ、なるほどなるほど、いいじゃないですか。
なので、臨床心理学の対象となる心理的問題や行動って何っていう話、
うん、
治すって言っても治す病気どれだよみたいなね。
ないない。
っていうと、これも、まあ、全部もあの包括しちゃってるっていう特性上なんだけど、
うん、
精神障害や心理的問題とか、
うん、
あとはもう前回の生理的心理学でもやったけどさ、生理反応あったじゃん、
うん、
生理反応の問題とかね、
はいはい、
だ結局行動に現れる部分の問題とか、
うん、
それら全てですと。対象は、
そうね、
それらすべてを治すためっていうね。
うん、 そうだね、はい、
なので臨床心理士とか臨床心理学っていうとうつを治すとかさ、
うん、
っていうイメージが先行しがちかなって思うんだけど、
はいはい、
それはあくまで一例に過ぎなくて、
まあ、多いっていうことね。
そう、うつの患者さんとかが多いから、まあ、目立ってはいるけど、うん、まあ、臨床心理士っていうのはそういうのも含めて全部の心理問題に解決に当たる心理学ですと、
はいはい、
いうような形になってますと、
うん、
でもこれってもう臨床心理学も一応心理学なわけなんだよね、
うん、
だから、まあ、何が言いたいかっていうといろんな学派があっていろんな論があると、
はいはい、
まあ、超端的に言うと、うつを治すにしても A の治し方がいいんじゃない、 B の治し方がいいんじゃない、 C の治し方がいいんじゃないっていうのは答え出てないし、論派がいっぱいあるっていう、うん、
そっか、派閥があるわけね。そ
ういう派閥があるわけですよ、
うん、
なので、まあ、まだ学問でもあると、結果が出てないから、
はい、うんうんうん、
っていうところで、じゃあ今回はその、臨床心理学において、
うん、
人の心を治すっていうか、ちゃんと臨床するための4つの学術がありますので紹介していこうかなと思いますと、
はいはい、
今回は本当にざっくり話して一個一個次回以降深掘っていくって感じだね。
なるほど、はい、
で、1つ目が力道的心理学系って言われてて、
力道、
まあ、力に動くだね、
うん、
に、まあ、心理学と
力道心理学
系と言われて、まあまあ別名で言うと深層心理学と呼ばれてます。
ああ、はいはいはい、聞いたことあるよ、ね、
聞いたことあるでしょ。まあ超簡単に言うと、無意識のうちに起こること、
うん、
とか無意識の中に、入っている構造とか、
うん、
そこも、今の無意識ってさ、ここ俺たちが生まれてきてから30年間積み重ねなわけじゃん、過程なわけじゃん、
うん、
その上に現れた 無意識なわけで、
うん、
その過程を重視しようっていう派閥ですと。
はいはいはい、
だ無意識の中に眠るものを探ることで、あ、人の心理っていうのを読み解くと臨床しやすいんじゃないかっていう学術ですと。
催眠療法的なやつだね。
そうそうそうそうそう、
うんうんうんうん、
まあ、これも超、概要で話しちゃうんだけど、深層心理学の基本的な理論としては、人間の心には意識っていうのが一番上に出ている氷山の一角で、
うん、
下にもう奥深い無意識っていうのがあると、
うんうんうんうん、
でその無意識が無意識を作って、その無意識が無意識を作ってみたいな階段になっててね、
うん、
でいくつものステップを踏んだ上で表面に現れる意識ってものになるよっていう考え方、
はいはい、
になっていて、だからつまり我々が目にしている行動であったりとか、
うん、
タイガの、仕草とかって見えるものっていうのは見えるとこだけ分析してもしゃあなくて、
うん、
深層のところから解き明かしていこうよっていう考え方が、まあ、この深層心理学であり、うん、力道的心理学系の考え方ですと。
理解。
まあまあここまで聞いてもらって、無意識無意識無意識って何回も言ってるとさ、
うん、
まあ一人思い出すわけですよ。
ほう。
それがフロイトですと。
いたな、
うん、フロイトは一生も無意識無意識だよってずっと言い続けた人間なので、
うんうん、
まあこの、力道的心理学系っていう中にもいろんな派閥があるんだけど、この中にもね、
うんうんうん、
その中にあるのが、まず有名なので言うと新フロイト派。新っていうのは新しいだね、
はい、
フロイトさんの理論を新しくしていったよっていう人たち、
うんうんうん、
と精神分析派、
はい、
でフロイトさんっていうのは精神分析っていうのを最初に起こしてから心理学ってものに入ったので、ここもまあ一応何どっちかっていうと新がさ親しいになった新フロイト派みたいな感じ、
うんうんうんうん、
新しいじゃなくてフロイトさんの意見を尊重して寄り添ってきたよっていう感じ。
なるほどね。
の精神分析派と。
なるほど。
でもう一つが個人心理学派。
うん。
でも一人の心をもうずっと見てこうよってやつね。
うん。 寄り添い型ね。
寄り添い型。で、もう一つが、これは本当に心理学怪しいんだけど、運命分析学と。これ宗教学っすね、ほぼ。
うん、
うん。無意識とかって、運命に誘われてるんじゃねっていう考え。
占いだね。
うん、そうそうそうそうそうそう。無意識って過去の積み重ねとかもそうだけど、もう決定づけられてるもんなんじゃないっていう運命学は。
ああ、予定説じゃん。
そうそう、予定説だね。だその運命っていうのを分析していこうよっていうさ、これはなんかもう分析し、もう心理学とちょっと関係ないんだけど、もはや。
でもこれだけでも4つあるってこと？
そう。
あら、そうですね。
で、次の派閥、この派閥ね、力道的心理学系じゃない派閥ね。
うんうん、
そして人間性心理学っていう派閥。
人間性心理学、はい、
で、あのこれは超簡単に言うと、
うん、
人間の心っていうのは、
うん、
まず一番トップに自己実現がありますっていう考え。
お出てきたよ。
これさ、マズローワードで分かるでしょ、誰が提唱したか、これ。
うん、マズロー、マズロー。
マズロー派なんですよ。
うん。
簡単に言うとね。
自己実現。
で、このマズローさんが提唱した心理学で、一番上に自己実現ってものがあると。
うん。
いうところで、まあ、行動主義心理学っていうふうに言われ方もしてたりするんだけど、結構。
はい、
まあ、行動を起こす理由っていうのが、マズローの5段階欲求で示されるように5つあると、
うん、
その段階の、まあ、どこでどういうつまずき方というか、
うん、
自己実現にある自分の形に対してどういう不安だったり弱い部分があって、その人は弱ってしまってるのかみたいな、
はい、
まあ、生存のところ、生存欲求のところは足りてないのかみたいなね、
うんうん、
っていうような、行動っていうのは基本的に特定の欲求を満たすような動機っていうのにね、
うん、
重点置いてんじゃないっていう説だったりっていうのを提唱してるのがこの人間性心理学系っていう派閥ですと。
はい、はい、
でこれはまあさっきも言った通り、このマズローさん提唱者の者なんで、自己実現理論っていう派閥があります、この中に。
自己実現理論、はいはい、
まあ、これはもうマズローの新マズロー派ですね、あの親しいの、
うんうんうん、
次が来談者中心療法と。
ああ分かんない、来談、
難しいでしょ、簡単、漢字で言うと来るに相談の段で来談。
ああはいはい、
だから、まあ、これも自己実現理論と一緒なんだけど、問題があるなって自分で分かってる人を中心的に療法していこうよっていう考え方。
うんうん、なんかね、これはちゃんとしてる人に向けた感じがするよね。
そうね。でこれも、マズローの論に一応なんかちゃんと寄り添ってて、
うん、
この人はこれを提唱した人っていうのは個人のパーソナリティ、まあ、自分自身っていうね、アイデンティティみたいな部分、
うん
うん、と経験が不足してたりとか、
うん、
あの理想像との不一致だったりとか、
うんうんうん、
っていうのを解き明かさなきゃいけないんだけど、それを解き明かすには向こうから語ってくれなきゃ無理だよねっていう、
はあ、
考え方が主になってますと、
うんうんうん、
まあ、例えばだけど、タイガがどういう自己実現像を持ってるのかっていうのはなんか見ててもわからないよねっていう、
うん、
いうのがあるので、あ、まあ、ちゃんと対話しようよみたいな感じだね。どっちかっていうと対話して聞き出すって感じ。
はいはいはい、
っていう考え方が、この来談者法中心法ってやつですね。
うんうんうん、
でもう一個はこれめちゃくちゃ難しいから、もう本当に簡単に言っちゃうんだけど、ゲシュタルト法っていう、ゲシュタルト派、
ゲシュタルト崩壊だ、
ゲシュタルト崩壊のゲシュタルトですね。
ゲシュタルト、
まあ、だからこれも超端的に言うと、心理学の考え方として、
うん、
あのゲシュタルト崩壊とかもそうだけど、大きな枠組みで考えようよっていう考え方。
うん、
ゲシュタルト崩壊ってさ、 あの同じ字を書き続けると細かい部分が分からなくなるじゃん。
うん、
あ、なんか大雑把に捉えていたものが細かいところ分からなくなってきちゃうみたいな。
うん、
だから細かいところに問題が起きたときって大きな枠組み見れば解決するんじゃないっていう考え方がこのゲシュタルト法。
はいはいはい。
でその大きいところ見るってどういうことっていうのが、まあ、さっきの自己実現だったりどこだよねっていう考え方。
うん、なるほどね。
だからこのゲシュタルト法ですね。ゲシュタルト心理学みたいな。
うんうんうん
うん、と交流分析派っていう4つですね、まあ、交流分析も交流だから交わって流れる分析、
うんうん、
だ一緒に交流していく中で分析してこうよっていう動きなので、まあ、来談者中心療法と一緒で、
うん
うん、まあ、一緒に何かやっていけばあの分かりやすいよねって自己実現像が、
うんうんうんうん、
っていうような派閥になってます。なんでこの人間性心理学系っていうこの系統を4つ今言ったけど、まあ、全体的に相手の人間性を分かろうよっていう学問になってますと。
はいはい。
でその人間性っていうのは自己実現像っていうのはやっぱり大事なんじゃないっていう派閥ですね。
うん、なるほどね。
で続いての派閥が行動理論系と。
行動理論系、はい。
行動理論系はあの、ね、かなり、ね、理屈チックな考え方なんだけど、
うん、
何か一個の刺激に対して、
はい、
どのように考えるかの認知、
うん、
でどのように感じるかの感情、どのように振る舞うかの行動っていう3点が重要だよって話、
うん、
でその3点が、あ、まあ相互に作用してね、
うん、
動いていって人間の心っていうのは、動いていくっていう考え方で、
うんうん、
まあつまり作用するんだったらどのように考えるかのところを直せば感情のところで問題あったら、ああ治るんじゃないとかね、
はい、
っていうその3点をうまくコントロールすることによって心理っていうのを直していこうよっていう考え方両方ですと、
うんうん
うん、でこの中にも派閥があって、一つがまあ行動主義と、
はい、
まあ、この行動主義は今まで話したこともあるんだけど、まあ、要するに行動っていうのはあの自由意志ってないよねっていう、
うん、
遺伝と環境で成り立ってんだよねっていう考え方、うんうん、っていうのが一つと、
はい、
でもう一つが認知行動法っていうね。
お、はいはい。
認知行動法は、結構ね、なんかいろんな、この中にもいろんなね、方法があるんだけど、
うん、
超簡単に言うと、何これめちゃくちゃ難しいんだけど、
簡単に言ってよ
これめちゃくちゃ難しいんだけど、今ね頭の中にね浮かんでるね図があるんだけど、
うん、
認知っていうのがそもそもあるんだけどね、
うん、
認知っていうのは基本的に物事をさ、例えばまあリンゴをリンゴだと思うみたいな認知なわけですよね、
うん、
その認知には、さっきさ、どう考えるか、どのように感じるか、どのように振る舞うかっていう3つの論点あるっつったじゃん。
うん。
そこにさらに思考と感情もあるよねっていう考え方をしてて。
うん。
そのトライアングルでさらに構成していくっていう考え方なんだよね。超端的に言うと。
なるほど。難しいわ。
うん、そう、難しいでしょ。
うん。
でもこれは本当に簡単に言うこともできて。
うん。
本当にめっちゃ簡単に言うとパブロフの犬なわけなんですよね。
ああ、それは分かりやすいね。
分かりやすいでしょ、
うん、
パブロフの犬って、まあ、条件反射の実験だけど、
うん、
一旦そこは条件反射とか置いといて、ベルを鳴らしたら餌がもらえる、
うん、
で最初は思考から入るわけじゃん。ベルなんだろうみたいに、ベル鳴ったけどなんだろうみたいに、
うんうん、
でベルが鳴ったら餌もらえたわっていうね、
うん、
て嬉しいとなるわけですよ。
うん、
でそこで思考がまあ入るわけだね。で次ベル鳴ったらもう一回餌来たみたいな、
うんうんうん、
そしたらベル鳴ったら餌もらえんのかっていう思考になるわけだよね。
うんうんうん、
で、餌がもらえたら嬉しいじゃない、
うん、
だからベルが鳴ったら嬉しいに紐づいちゃうよっていうさ。
なるほどね。
うん、だこれは思考と感情と行動の3つが作用して、無意識というかいろんなところに作用して心理って織りなすよねっていう。
なるほどなるほど
っていうのがあの一例なんだけど、
うんうんうん、
これがそれってベルっていうものが自分が嬉しくなるキーになるんだって認知するよねっていうさ、
うん、
考え方で認知行動療法と言われてますと。
なるほどね。
でこういうこの認知行動療法と行動主義っていうのを2つを踏まえて行動理論っていう派閥になってますと。
はいはい。
でまあ、この行動理論のところは結構ね、あの一番今のところ結果を残していると言われてて、
うーん、はい、
あの実際にイギリスの研究結果なんですけども、
うん、
自殺の企画数っていうのを半分に減少させたって実績がございまして。
すごいね。
すごいよね。
うん、
あと科学的根拠に基づいて の, そのうつ病パニック障害に対しての科学的根拠に基づいた有効性が報告されていると。
はい。
あと、これはさっきのと比べてかなりシステマチックじゃない、考え方が。
うんうんうん。
なので、あの専門家によって実施するにしてもマニュアル化できるんじゃないっていう。
うん。
っていうところで再現性高いっていう。
なるほど。
いうところで、これも、これが今一番第一勢力になってはいますと。
うんうんうん。
で、最後に紹介するのが、システム論的家族療法系と言われてて、これはもうね、本当に、あの、今までの心理学すっ飛ばしたんで、本当軽く言うね。
うん。
あの、家族とか、身内とかね。
うん。
その人たちで、システムっていうかさ、社会システムを作っていく。
うん。
その中で、一個の原因とか、その一個の精神的な原因っていうものに対して、家族全員で何かしら、この人はこういう役割を担っていこうみたいな。
はいはい、はい。
まあ、例えば、お母さんは安心感を与えようとか、
うんうん、
お父さんは規律をなんとかしようみたいな。
うん。
っていうその役割分担をしてシステムを構築していく、まあこれ家族に限らずなんだけど、家族が一番分かりやすいから家族って言ったけど、
うん、
社会とかを全部で役割分担をして直していくシステムを構築しようよっていう派閥。
はい。
で結構その人の心理的問題に、どんどん言及していって、その心理を深掘りしていって直すっていうよりは、周りの人のサポートをどうするかっていう考え方だ。
はいはい、
なのでその周りの人をどう配置するかとかをシステマチックに考えてこうよっていう考え方になっていくので、まあ、ちょっとね、派閥としては弱めというか、心理学の派閥としては弱めではあるって感じですね。
なるほど。
っていうこの上記の4つの派閥がそれぞれ臨床心理学っていうのを行ってますっていうお話ですと。
なるほど。
で今話したように、あの一つの派閥の中にもいっぱいあったじゃない、流派が。
うん。
それは踏まえて、まあ、例えばだけど、次回は力道的心理学を話してとか、
うんうん、
次回は人間性心理学の中の学閥を話してみたいな。
はいはいはい。
感じで、まあ、どのようにしてみんなが精神的に弱ってる人とか、心理的異常者の方とか、弱者の方とかを助けようとしてるのかっていったところを紹介していければなと思ってます。
なるほどですね。
って感じで、今回は以上とさせていただきます。
うん、まあなんかね、あれっすよ、まあ派閥と言いましたが派閥じゃないっすよね。
まあまあ目的一緒だからね。
うん、いやなんかあれじゃない、ケースバイケースだし、
うん、
まあ、運命分析とかは浮いといてだけど、なんか基本的には全部じゃないって思っちゃうね。
まあ何を重視するか程度だよね。
あ、そうそうそうそう、
全部踏まえるにして。
なんか症例によるというかさ、
うんうん、
こうなんか普通に行動できて、でもなんかちょっと悩んでる人とかだったら、なんか人間性心理学の方がいいなって思っちゃうし、
うん、
なんかもうマジでよくわかんないんだけどみたいな、自分の心マジでもうわけわかんないっすみたいな、うん、そうだったらまあ力道心理学の方がいいんじゃないみたいなね。
そうね、なんで本当にこれなんかね、あれだわ、学問として考えた時の学罰というかさ、
うん、
であって、実際に臨床心理士の人は多分全部知ってんだと思う、全部できるんだと思う。
そうだよね、多分、うん、これの方がいいなとか思ったりとか、
そうそうそ
う、うん、これダメだったらこれかなとか、
うん、
っていう感じで多分やってんだろうね。
でもって学問として研究してる人たちはこの学問をなんか中心に勉強してるみたいなさ、
うんうんうん、教授とかね、
そうそう、うん、フロイトの理論を使って治せる人ってのがどんぐらいいるんだろうとかさ、どういう人は治せるんだろうとかを考えたりするのかなって、
うん、そうだよね。でなんかまあ丸四のなんかシステム論的っていう話もまあ、うん、薄いとはいえさ、あこれはまあ、うん、重要だよねって思うじゃんね。
重要だと思う。
うん、なんかまあただこれをなんかまあ全てと捉えてはまあもちろんいけないが、
うん、
まあそういう側面があるよねっていう、なんか周りを整えるというかさ、うん、そういう役割、
その人本人じゃなくて周りから整えていこうって考えもあるよねっていう
家族とかすごい分かりやすいなって思う、
うん、
本人だけの力じゃなくて家族で直していこうよっていうの、まあまあ必要だよねみたいな。
必要だよね、なるほど。そうだよね、
限界あるよねみたいな一人だと、うん、あるよ。
だからね、心理師の人たちは多分全部踏まえた上でどれか選択してんだろうなって、その人の症例見てね。
うんうんうん。
でもなんかそう、なんかあれじゃない、集大成感あったんじゃない、いろんな人出てきて聞いたこともばっかで、
フロイト、マズローでね、
そうそうそうそう、
まあ行動理論とかもまあまあまあとかね、
出てきたしね、
遺伝とか環境とかっていう話だったら紐づいてるしね、認知
ハブロフとかも出てきたしね、
うん、
全部もう全員出動よ。
そうか、もう全員で直していこうと。
そうそう、全員で直していこうと、これまで学んできたもの全部踏まえて直していこうっていう、
直すために今まで学んできたと。
そう、まあ、結果ね、心理学って結構そういうとこあるから、弱い人助けよう的なとこあるから。
確かにね、臨床心理士になれるんじゃないですか、みなみさんはね。じゃあ
今ね、多分全教科多分2点ぐらいと、5段階評価中2ぐらいと思うんだけどさあのなるには多分オール4とか必要なんだよ
俺とかカウンセリング入れない
オール2でよければやるわでもね、タイガもね、あのオール 1.5 ぐらいあるだろうし
1.5 は言い過ぎだろ相当だよ、 0.2 ぐらいだよ。
あ、でも普通の人は生活しててさ、あの知らないことがやっぱいっぱいあると思うんだよね。
ああそうね、あのなんかね、心理学っぽいことをチラッと話されたら分かるもんね。あ、うん、そうですよね、言いますよねみたいな、よく言うねみたいな、
よく言いますよねとかね、うん、あの無意識とかもね、そうですよねってよく言いますよねみたいな、そ
う分かっちゃうね、傾聴できちゃうからさ
これまでの勉強の成果がね。
そうなんです、
だからこの臨床心理学をさ、なんか初っ端にドンってやっても分かんないとこ多いと思うんだよね。
はいはいはい、
マズローのとか言っても、マズローの5段階欲求ってどういう感じみたいな、
まずマズロー知らんとねみたいな、ね、
そうそう、フロイトの考えとかも分かんないと分かんないから、
はい、
いいタイミングでやってると思うんだけど、まあ、でもにしてもね、長かったね、ここまで
長かったね。あれですね、カウンセリングしたくない、
誰かの、
うん、
したいね、身内だったらしたい。
そう、あの責任感とか置いといてよ。
そうだから、完全身内だったらしたい。
うん、なんか別に責められるとかもなくて、も
う、うん、
カウンセリング俺絶対できると思うもん。
いや本当にさ、あの友人のさ、はい、軽い悩み相談ぐらいの気分のカウンセリングだよね。
うん、もうなんかカウンセリングしたくてたまんない。あでもさ、まあ、南さん身内って言ったけど、うん、全く知らない人もやってみたいかも。
あでもそれはわかるわ、
うん、
何も知らないからさ、その人の自己実現像とかさ、 その人の無意識とかを知らない状態からやってみたいよね。
うん、
タイガとかって俺ちょっと分かるもん、自己実現像とか。
あのカウンセリングじゃねえから相談だから。
そうね。
そうなると普通相手を知った上で談笑しちゃってっからさ。
そうだね、何も知らないところでやりたいのは分かるわ。
うん、
それがどんぐらいできんだろうってのも思うしね。
そうね、でもまあ実際のね、その心療内科とか言ったらもうわけわかんねえんだろうな、だから実際はね。
自分が病んじゃうってよく聞くもんね、そのカウンセリングしてると、う
ん、そうね。いやそうなんだよな、そこまで身内だからなんか理解できちゃう部分の相談じゃないからね。
うん、なんか突っ込みすぎても良くないしな、身内じゃないと。
そうね、聞かなきゃいけないし、やってみたいけど長くなるとめんどくせえとか思っちゃったらもう終わりだよね。
10回目の来信ですとか言われた時にめんどくせえなとか思ったらおしまいだからね、うん、
また同じこと言ってるよみたいな。
あるんだろうな。でも、
うん、まあ、だからね、やっぱちゃんとお金っていうのが発生してるから皆さんやれてるんだろうなとも思うしね。
うん。
うん。
大変だよな。そんなに勉強してさ、こんな勉強して臨床心理士になって、やることもすげえ大変そうだもんね。
そうね。いや、ほんと、そんなことで悩むなよみたいなさ。言っちゃったら終わりだから。
終わりだよね。
うん。
俺とか言っちゃいそうだもんな。なんかそれより先にやることありませんみたいな。
できないから悩んでんだよ。
なんかうじうじ考えれる先にやることあるんじゃないですかみたいな。
うん。いや本当ね、そのスタコラね、解決を提示したところで人の何のね解決にもなんないからね。
うん。そうね。なんか俺たち結構やりがちじゃん、その解決策ってさ、心理的に寄り添ってじゃなくてさ、
うん、
一番近道を教えてあげたくなるみたいなさ。
そうそうそうそう、ね、こうすれば、ね、解決じゃないですかみたいな、
うん、それじゃないんだよね、そうカウンセリングってのは、
ね、そうなんですよね、そうなんだよね。
だ悩み相談気分でやってるとちょっと道間違えそうだ俺たちは。
そうだね、解決屋じゃないからな。
そう、解決屋じゃないからね。だから人間関係うまくいかないんですっていう相談を受けたときにさ、仮にね、
うん、
人間関係良くするにはどうすればいいかを探るのはカウンセラーの仕事じゃないから。
うんうんうんうんうん。確かに。
人間関係に対してその人がどういうマインドで向き合っていけるかっていうのを考えるのがカウンセラーだから。
そうね。俺だったらこうするけどな。
バカ野郎。
俺こうしてたんだけどとか言い始めたらね。
バカ野郎すぎる。悩み相談だよそれ、
ね、いやーそうなんだ、やっぱ悩み相談のカウンセリングが違うよね。
全然違うんだなと思うわ。
俺とかが無駄にカウンセリングでこれ悩んでて、うん、こうしようと思ってるんですよねとか言ってたらもうマジで違うよね。
全然違うよね。いや、何？え、何？って。
ここがいけないと思ってて、うん、こうしたらいいと思うんですよね。どう思います？帰れよってなる。
そうね、俺たち結構さ、やりがちだと思うけどさ、まあ、例えばさ、うん、人間関係悩んでてとか言うとさ、
うん、
なんか相手との関係性は何ですかとか聞きたくなっちゃうんだけどさ、
うん、
それこそ自己実現論、マズローの。
うん、
とかを考えるとそこは関係ないんだよ別に。
うんうんうんうんうん、ね、
その人との関係性よりはその人なんか相談しに来てくれた人が対象の悪いと思ってる人間関係の人にどうあってほしくてどう自分と付き合っていくのが正しいのかみたいなさ、
うんうんうんうん、
と思っているのかを考えるのが最優先でさ。
確かに、うん、ちょっと南さんにできないかもしれないわ。
でしょ、
うん、そこまでね寄り添える人間じゃないもんね。
何ディスられてる。
そうでしょ。
いや、まあ、できないけどさ。できないけどさ、でも一般の人はでもやっぱそうなるよね。俺たち割と普通だと思うのそれが、
うん、そうね。
それができるだけ臨床心理士っていうの凄さを知るよね。
うん、優しいと思うよ。
ねえ、
うん、なるほど。
臨床心理士の愚痴聞いたらどういう気分になるんだろうね。
なんか悲しくなっちゃうかも。
なんか聞きたくないよね。臨床心理士の仕事の愚痴とか聞きたくないよね。
あ、臨床心理士が裏でタバコ吸ってる愚痴聞きたくない。
絶対聞きたくないよ。
だるいとか言ってたら悲しくなっちゃうよ。俺は。
悲しくなるよね。それ聞きたくねえわ。
ビール飲んでみんなで話しても聞きたくない。
いやマジきちいわとか聞きたくないもんね。
うん、みんな優しくあってほしい。
でもそんだけ熱量あって勉強してる人だから優しくね、うん、なってくれてるんだろうと思うけど
ね。え、この大学の友達がなったけど聞きたくないもんね、うん、なんか大学時代とか友達でいる、いやこいつそんな優しいやつじゃないよなと思った人がなってたりとかすると悲しくなっちゃうからさ。
悲しくなるね。
悲しくなる。ですね。ちょっとこれをね続けて聞いていって優しくなっていきたいと思いますよ。
優しくなりたい、斉藤和義みたいなね。
ドゥルルルルルル
ギターからね。
じゃあ締めていきましょう。
はい。
今年最後、これもしかして違うかな、もう過ぎてるね。最後か、もう
最後か、その辺だ、
ね、始まってるかもしれませんね。締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSE ラジオはトイレ募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSE ラジオ199にあったバークジーメールとかです。ツイッターの DM でもお待ちしております。
X だか。
それではまた来週お会いしましょう。タイガと
南沢でした。